日本は海に囲まれた島国です。今日は海の日ですね。海で働く船員の方々の現状について全日本海員組合の組合長にお話を伺います。私たちの暮らしと海について一緒に考えながら船員を取り巻く問題に迫ってみたいと思います。海の日スペシャルプログラム、私たちの海、シーサイドストーリー2016。こんにちは、小山ジャネット愛子です。皆さん、海の日いかがお過ごしでしょうか。今日はこの後、海で働く船員の方々の組合、全日本海員組合の組合長、森田康美さんのインタビューをお届けいたします。海の日スペシャルプログラム、私たちの海、シーサイドストーリー2016。この番組は全日本海員組合の提供でお送りします。
小山ジャネット愛子です。私は今港区六本木に来ています。海で働く船員の方々の組合、全日本海員組合にお邪魔しています。早速、組合長の森田康美さんにお話を伺います。組合長、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
まずはこの全日本海員組合とはどのような団体なのか、そこから教えていただけますか。
はい、全日本海員組合は昭和20年10月5日に結成をされましたが、いわゆる船舶の職員だとか普通の船員さん問わずですね、またデッキエンジン通信士まかないと言われてますけど、自分も問わないで外航海軍、内航海軍、フェリー、旅客船、タグボート、そしてまた水産関係ですね、漁船に乗られている方々の一人一人がこの労働組合に個人加入をして構成されている組合です。一般的にある会社単位の労働組合とは違って、船乗りだったら誰でも加入できて、どこの会社に所属してても大丈夫だという組合で、今のところ日本人船員がかつては16万人ぐらいいたんですけども、いろんな海運関係の状況の変化で今は日本人組合員が約2万5000人で、非居住特別組合員って言ってますけども、外国人船員が約6万人加入してます。
はい、そうしますと全日本海員組合は結成から71年目ということになりますよね。はい、これまでのこの長い間にさまざまな船員に関わる政策の活動に熱心に取り組まれていると思いますが、最近は船員の住民税減免制度が三重県の四日市市や鳥羽市で始まったと伺っています。こちらをご紹介していただけますか。
はい、全日本海員組合は基本的にはその、船員の特殊性というのがあって、いろんな国でですね、海運だとか船員に対する特別な政策っていうのは特に税金に対して取られているんですけども、いわゆる所得税をですね、減税してくださいっていう国に対してそういうお願いをずっとしてきて、でなかなかそれが今の日本の税体系上難しいと言われていてですね、我々これも継続的に政策的にですね、日本の政府に理解していただくような働きかけをこれからもしていくんですが、一方でその所得税の減税だけじゃなくて、これ住民税の減税ですね、これについては各地方自治体で判断をしていただけるというような住民税ですから、そういうような形でですね、かつてはいわゆる地方税の減免を政策として取っていただいてた自治体もあったんですが、それがですね、自治省の方からいわゆる課長通達で内観という形でそういうものは曲がりならんというようなことでですね、そういう縛りがあったんですが、平成24年ですかね、そういう自治省の内観が外されて、各地方自治体でまた前のようにですね、住民税の減税に取り組めるようになって、でそういう状況になったもんですから、我々としてはいわゆる船員さんが住む地方自治体に対して地方税の減税をしてくださいという申し入れをですね、全国かつ津々浦々その船員さんがいるところ、あるいは港関係、水際関係ですね、実際に、申し入れを行って、その結果一番最初に、理解を示していただいたのが、四日市だったわけです。で、四日市は特にその、市長さんも理解があってですね、で我々の政治産業と言ってますが、 まあ、いわゆる四日市市議会のかつて議長さんまでやられた方がうちの参与としていらっしゃってですね、その方のご尽力もあって四日市でまず最初に自治省の内閣が外れてから初めてですね、この住民税減税が実現して、で、今度その、まあ、しばらく2番手ということでいろいろ活動してたんですが、まあ、同じ三重県なんですが鳥羽市でですね、鳥羽市の市長さんが、まあ、要は、そういう船員さんに、まあ、理解のある、まあ、市であるわけで、そこの市長さんが、まあ、2番目に、減税をしようということで、理解をしてやっていただいたという経緯がありますね。でこれからもまたどんどんどんどんですね、まあ、あの船員さんが住むところについては、できるだけ、特に大きなですね、政令指定都市だとかいうところでもう3番目が出ればいろいろどんどんこう、ドミノ倒しのようにですね広がっていくでしょうから、そういうことに期待していろんなところでそういう活動をしているということですね。
はい、どの産業にも後継者の問題というものがあると思うんですけれども、若い世代を振り向かせるにあたってどのような工夫をされていますか。
これはもう本当にその日本選手協会もそうですし内航総連もそうですし関係者はですね、よく言ってることなんですけども、いわゆる海事海洋教育っていうんですかね、小学生中学生に対する、海関連のこう教育っていうものが全くない状態なので、まあ、政治といいますか文部科学省にお願いをしてるんだけど、教科書の中でですね、あるいは学校教育の中で特に初等教育の中で、海なり海洋ですね、に対するこう教育をしっかりしていただきたいということを、まあ、お願いをしているのと、もう一つやはりその繊維職業の魅力をですね、我々産業 に、まあ、従事する、関係者は広く国民に対してですね、あるいは子どもたちに対して、海っていうのはこんな素晴らしいんだよ、繊維っていうのはこういう素晴らしい仕事なんだよということをやはり、どんどんこうもっと広げていかないと、いわゆる関係者だけで完結してしまう産業なので、いわゆる消費者まで行かないっていうか一般の国民にまでなかなかですね、海を見れば船は走ってたりするんだけど実感っていうか身近なものではないので、どんどん身近なものにしていく活動をやはりしていかなきゃいけないんだろうと思います。ですから我々も体験乗船ですかね、船に乗ったことのない方々、あるいは子どもたちに船に乗ってもらうっていう活動も一歩出してます。
さあそして、海上の平和と安全に対する取り組みについてお聞かせいただきたいんですが、海の上というのはいろんな危険もあるものだと思いますが、そのあたりはいかがでしょうか。
最近穏やかになってきましたけども、アフリカのですね東岸っていうんですかね、ソマリア電話沖のいわゆる海賊ですね、これについては、まあ日本の自衛隊も参加をして国際的にですねこの海域を守ることによって海賊事案はどんどんなくなって今ゼロになってはいるんですけども、そういう意味では我々としては自衛隊の活動あるいはその政府のですね、活動に対しても感謝をしてますし、今後もこれについては継続していただきたいと思います。ただ一方では今年の頭ぐらいにですね、いわゆる予備自衛官法ということで繊維を活用、民間繊維を活用しようというような動きがあって、これについて我々は断固反対するという声明を出して、まあ、記者会見をやったわけですけども、我々は別にその今申し上げましたが自衛隊には感謝してますし、国防の重要性についてもこれは認識をしているところですが、1945年終戦しましたけども、この太平洋戦争でですね我々の先輩がですね6万人余り、お亡くなりになっているわけで、しかもその守ってもらえない中でですね、いわゆる戦争の物資を運んでて丸腰のままこうですね相手に撃たれて撃沈すると、まあ、こういうような経験をまあしている職業ですから、やはり平和な海については非常に敏感ですし、いわゆる戦争には加害者にも被害者にもならないという立場を終戦以来ずっと持ち続けてますし、今後もその考え方には変わらないし、そういう意味では予備自衛官法あるいは予備自衛官という国の政策に対しては民間人整備ですね、これに活用するということについては今後とも反対をしていく立場だし、そのことは、いろんな、ね、船に対する政策を今の政府に対もそうですし、関係省庁あるいは関係政党いろんなことやっていただいてますけれども、このことだけは譲れないということですね。 これははっきり申し上げておきたいと思います。
やはりこう大きな広い海っていうのが平和の象徴であってほしいなというふうにすごく思いますね。
そうですね。特にその船の場合は航海自由の原則でいろんなところに行けますので、ですからその常に守っていただくっていうわけにはなかなかいかないですね、はい、戦争紛争状態のところにはいかないですけども、あのいろんな陸の産業に勤めててもですね、いろんなその危険なあの経験なり危険な場所っていうのはあるわけですけど、海の場合それは広いですから、世界が連携して、国際社会の中でやはり平和な海を作っていただくということについてはしっかりとやっていただかなきゃいけないし、そういうまあ運動については我々もしっかりあの国際運動連という、うちのあの世界的なですね、まあ交通運輸産業の組合の組織がありますから、そこ等もですね活用というか連携しながら、うん、しっかりとした活動していきたいと思います、
はい、最後になりますが、組合長、今日は海の日ですね、海の日に寄せる期待感など何か思いがありましたらぜひ。
いや、ですから海の日っていうのはもともとその理由があって7月20日っていうことで、関係者が相当な長い年数ですね運動をして、まあ、祝日にしたわけですが、これはあのハッピーマンデー法で3連休で第3月曜日になっちゃったんですよね。でこれはもう本当に由々しきことで、もちろん海事振興連盟も中心にですね、これ7月20日に戻そうという運動をまあしていて、我々もそれ積極的に参加しているし、できるだけ速やかにですね海の日が7月20日で固定されることを願ってやまないというところですね。
海の日が制定されたのが平成8年ということで、ちょうど20年になるんですね、
うん、そうですね、はい、ですから、まあ、海の日をですね契機にやはり国民全体が海の恵みに感謝して海に親しんでいただきたいと思いますけれども、それが第3月曜日ということでいろいろ動いてたらですね、やはりあの安定しないので、7月20日で固定をして、7月20日はしっかり皆さんで海のことを考える日にしていただきたいと思います。船員さんというのは本当に大変な職業で、一回船が出航したら船も荷物も安全に目的地まで届けなければいけませんし、水産関係の皆さんは漁が終わるまではもう戻ってこれないというかね、自然と戦う過酷な仕事でもありますけれども、逆に自然を体感できるのでいい職業でもあるわけで、まあ私もそうですけども、船員になってよかったなとも思いますんで、やはりこれからもですね、若い方々が積極的に船員職業を選んでいただけるような環境づくりもしていきたいし、また選んでいただきたいなというふうに思ってます、
はい、全日本会員組合組合長の森田康美さんにお話を伺いました。組合長、今日はお忙しいところ貴重なお話をどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、いかがでしたでしょうか。ぜひ全日本会員組合のウェブサイトとこの番組のホームページにアクセスしてください。番組ウェブサイトでは明日からオンデマンドで配信します。ではどうぞ海の日健やかにお過ごしください。お相手は小山ジャネット愛子でした。海の日スペシャルプログラム、私たちの海シーサイドストーリー2016、この番組は全日本会員組合の提供でお送りしました。